東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月24日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルハロー Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。8月と9月は Web3 をテーマにスペシャルのゲストの皆さんをお迎えしている当番組ですが、今日はですね、サードバース、そしてフィナンシェ CEO の国光博直さんをお迎えします。VR ゲームですとかブロックチェーンゲームの企画開発を行うサードバース、今日は Web3 によって見えてくるブロックチェーンゲームの未来についてもお話を伺います。デジタルフォーンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピックス、笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はサードバース、そしてフィナンシェ CEO の国光博直さんをお迎えしています。国光博直、アメリカサンタモニカカレッジ卒業後、2004年5月株式会社アットムービーに入社、取締役に就任し、映画テレビドラマのプロデュースおよび新規事業の立ち上げを担当。2007年株式会社グミを設立し、代表取締役社長に就任。2021年8月より株式会社サードバース代表取締役 CEO および株式会社フィナンシェ代表取締役 CEO に就任。2ヶ月間 Web3 な方々をお迎えして、一応今日ラスボスという感じで、
ラスボスで、
はい、大御所に来ていただきました。
大御所登場しました。
あ、よろしくお願いいたします。もうね、なんかこの30分間で何を聞こうかなっていう感じなんですけど、国光さんが出されているメタバースと Web3 も拝読しまして、
もう
今日教科書みたいな感じになってますね。
そうですよね、いい本ですよね。
いい本ですよ。本当にあの、なんていうの、 Web3 っていうものをつかむにあたって、あの、丁寧に書いてあって大変助かったんですけど、
いやいや、ありがとうございます。
国光さん、あのサードバースという会社を経営なさっていて、これまでもさまざまなグミとか経営されていたわけですが、これ改めてこのサードバースってどういう会社で、どういうビジネスをやってるか教えていただけますか。
ですね、まあ、簡単に自己紹介って感じで言いますと、もともとグミっていうモバイルのゲームの会社っていうのを2007年に創業しまして、で2014年に上場して、で去年退任しました。で今3つのことやってまして、サードバースっていう会社と、フィナンシェっていう会社と、グミクリプトスキャピタルっていうそのファンド、この3つをやってます。でサードバースっていう会社は VR のゲームとブロックチェーンのゲームっていうのを作っている会社で、100名ぐらいの会社、はい、でフィナンシェっていうのは、まあ、ブロックチェーンをベースにした次世代型クラウドファンディングっていう風なサービスをやってて、これも100名ぐらいの会社と、あとはもう1個そのファンドで、これが1号のファンドが25億円くらいで、2号のファンドが140億円くらいのファンドで、これが今アメリカの方で、でシリコンバレーの方でやってると、この3つが今やってるとこですね。
どこから聞いていきましょうね。
どこでもいいですよ。
でもやっぱりそのサードバースが気になりまして、VR ゲームとブロックチェーンが主な商品ということなんですが、ちょうど昨日私その VR ゲームの方やらせてもらって、家でダウンロードして、
ありがとうございます。
家にあのメタ社が出してる、オキュラスっていう、
クエスト2、
はい、クエスト2が眠ってまして、だいぶ前に夫が買ってたんですが、ずっと使ってなくて、
使ってない、
はい、初めてゲームやったらすごいんですね。
そう、かなり進化してるなって感じで思ってて、でちょうどあの去年が VR 元年って感じで言われたりはするんですけど、その一個大きなきっかけになったのが、その持たれてるそのメタ社、
はい、
なんで元 Facebook 社が出してるオキュラスクエスト2っていうハードが、まあ、このハードが昔でいう iPhone からスマートフォン時代が始まったみたいに、このオキュラスクエスト2から始まったみたいな、でやっていただいて分かったみたいに、もうカパッとかけたらね、はい、そのまますぐ、まあ、VR、まあ、今時で言うとメタバースの世界っていうのに入れたと思うんですけど、あのハードが、まあ、最近ちょっと値上げしたんですけど、海外だと299ドル、日本だと3万5000円くらいかな、 ていう感じくらいでできるっていう、そういうのもあって、で発売したのが2年弱くらい前、1年半強前って感じなんですけど、ちょうどその1年半で1600万台っていうのを販売して、で今年のまあ年末ぐらいまでにまあ2000から2500万台くらいいくんじゃないかっていうところっていうので、いよいよ VR 元年が始まったっていうのが去年で、で面白いのがちょうど来年にはいよいよあのソニーさんの方のプレステーション VR2 だったりとか、あとはアップルも VR もできるヘッドセットだったり、
どんな感じなんですかね。
そう、あとはね TikTok とかやってる中国のバイトダンスっていう会社がピコっていうとこ買収したりとか、なんでいよいよ米中、まあソニーさん日本っていうところが VR のヘッドセットを出して、いよいよ戦国時代が始まるっていう、そういうふうに言われてますね。
そのメタバースって、あのメタバースとか VR ゲームって、まあ、いろんな世界観があると思うんですが、あの国光さんがよくおっしゃってるその目指すべきはスピルバーグのレディープレイヤー1の世界観っていうのは本当に分かりやすくて、だから結局いつかはその中で学校に行ったり稼げちゃったりするっていう世界が来るっていう話に、 いつかはってことですよね。
大体10年だと思いますね、はい、で10年以内にやっぱそういう風な世界っていうところっていうのがまあ来るだろうみたいな感じ で特にやっぱりその今回のメタバースとか Web3 とかっていうのがすごい大きなバズワードになってると思うんですけど、ここの目指す一つのゴールっていうのがバーチャルファースト、バーチャルが中心の世界みたいな感じで、で今までインターネットができてから 2,30 年間経ってるんですけど、これまでっていうのはあくまでリアルが主でバーチャルは従、なんでインターネットっていうのはネットを使ってリアルをより便利に、効率的に、楽しくっていうのが今までだったんですけど、そっから20年間経っていよいよバーチャルが主、でリアルが従みたいな、そういうふうな世界っていうのを目指していこうと。でまあ多分その Web3 とかっていうのの一つの大きな流れっていうところもそうなんですけど、実際そういうふうな流れっていうのはもうすでに起きつつあって、でそれは2つの面から起こってて、1つは Web3 で、例えばビットコイン、まあ、ここから Web3 は始まったって言ってもいいと思うんですけど、じゃあビットコインをどういうふうに見るかっていうので言った時に、これはね多分見方としてはバーチャルファーストなカレンシーで、言い換えるとインターネットが初めて持ったネイティブなカレンシー通貨とも言えると思うんですね、どういうことかで言うと、これまでやっぱフィンテックっていうのがいろいろ出てきたと思うんですけど、これまでのフィンテックサービスっていうのは結局リアルが主、でバーチャルが従、なんで既存のクレジットカードネットワークとか銀行のスイフトネットワークの上に乗っかってちょっと効率化してるっていうのがフィンテックだったんですね、ただビットコインっていうのを見るとリアルな仕組みって何も関係ないんですね、もうビットコインはビットコインでバーチャルの中で完結してる、これ初めてなんですよ、っていう感じっていうところだったり、でちょっとまあどこまで深入りかなんですけど、例えばイーサリウムっていう2番目に大きいその仮想通貨があるんですけど、これは言い換えるとバーチャルファーストなコンピューターネットワークとか、例えば NFT、これ去年すごくバズになったと思うんですけど、NFT っていうのもバーチャルファーストなコンテンツフォーマット、で DAO っていうのもいろいろ最近出てると思うんですけど、DAO もバーチャルファーストな組織の形、
コミュニティですね。
そうで、まあ、例えばさっきの VR っていうのはまさにこのバーチャル空間上にリアルと変わらないその世界っていうところを作っていこうみたいな、なんでここから次の10年間の大きなトレンドっていうのはバーチャルファースト、いよいよバーチャルが主、そういうふうな世界がやってくる、その入り口に今ついてきてるっていう、そういうふうな感じですね。
なるほど。それで言うと VR の それこそオキュラスとかってちょっとこの日本で Web3 って言葉が広がる前からあるイメージなんですけど、でもその VR のゲームとかその VR っていう世界観自体も Web3 の中にあるって考えていいんですか？
その、まあ、Web3 とか、まあ、メタバースっていうところっていうのの、まあ、これがほぼその違う技術なんで、まあメタバースは VR とか AR っていう技術から、で今の Web3 っていうのはブロックチェーンっていう技術から、なんで元々が別の技術からスタートしてるっていうところで、まあ今少し違ったりはしてるんですけど、ただ最終的 なゴールっていうのがそのバーチャルっていうところが中心の世界っていうところをちょっと違う麓から違うところから山を登ってるみたいな、ただ目指してる山の頂点っていうところは全く一緒、まあ、そういうイメージですね。
ちなみにそのサードバースの中で、VR ゲームとブロックチェーンゲームが大きく2つの主軸があるっていうことで、その VR の方はすごくイメージできましたし、やってみてめちゃめちゃ楽しかったし、体感でこうなんか、なんていうの、ぐるぐるしながら剣をこんな振り回すの生まれて初めてみたいな感じだったんですけど、一方でそのブロックチェーンゲーム、あえて分かりやすい VR ゲームからあのお話しいただいたんですけど、そのブロックチェーンゲームっていうのが私まだあんまりイメージができてないんですが、これって簡単に言うとどういうものなんですか？
そうですね、まあ、ここからいろんなコンセプトは生まれてくると思うんですけど、今一番言われているのが、プレイトゥーアーンって言ってゲームをしながらお金を稼ぐっていう、まあ、これが一つ、まあ、これだけではないんですけどね、ただ一つの強い特徴って言われてて、でゲームってすごい面白くて、いろんなテクノロジーの進化に合わせていろんなゲームの楽しみ方っていうのが出てきたと。一番最初昔っていうのはゲームセンター時代で、お金を払って100円払ってゲームをする、これペイトゥープレイ、
ああそういうんですね、
そうお金を払ってトゥープレイすると、でその後スマホが出てきて、スマホのゲームって結構無料が多いでしょ、
はい、
でちょっと、まあ、もうちょっとやりたかったらお金払うとかっていうので、フリートゥープレイっていうのがスマホ時代で出てきて、で今特に旬なのが e スポーツ、で e スポーツで言われてるのがプレイフォーウォッチ、
で
まあ、要するに e スポーツの特徴って、はい、これ既存のスポーツと割と一緒で、実際にみんなプレイするんじゃなくて、うん、上手い人がプレイしてるのを見る、だゲームの楽しみ方って昔は自分でプレイするんだったんですね、それがね、上手い人がやってるのを YouTube とか Twitch とかで見るみたいな、このプレイフォーウォッチっていうのが主流だったんですけど、今新しいブロックチェーンのトレンドとしては、ね、プレイトゥーアーンで、ゲームをしてお金を稼ぐみたいな、っていうのが結構すごく大きなトレンドで、で例えばそういう中ですごく有名になったのが、ちょっと前に出たアクシーインフィニティってゲームだったりとか、日本でも少し有名になったステップンっていう、歩きながらお金を稼ぐみたいな感じっていうのが出てきたりみたいな、なんで今までゲームっていうと基本的にはお金を払ってゲームをするっていうのが、はい、ゲームをしながらひょっとしたらお金が稼げるかもしれないみたいな、これは割と一つの大きな特徴と言われているところですね。
いや正直ゲームしながらお金を稼ぐって、ちょっと前にね、この YouTuber がお金稼げるとかいう流れから、プロのゲーマーが稼げるっていうことは目の当たりにしてましたけど、自分が携帯上でスマホ上で遊ぶだけでお金が稼げるっていう世界がもう来たっていうのは、結構な衝撃事実ですよね、
なんで、多分一番わかりやすい例っていうのでいくと、これがそのゲームに NFT っていうところが加わってきたって感じなんですけど、例えばイメージでマインクラフトとかご存知です、マインクラフトってデジタル上のレゴみたいな感じで、まあ、子供の間ですごく人気のゲームって感じなんですけど、でそのマインクラフトですごい国とか家とか作る子供っていっぱいいるんですね、で、まあ、エッフェル塔を作ったとか東京タワー作ったとか、そういうのがいるんですけど、ただ今までって無価値、
そうですね、遊んで終わりですよね、
そう、ただこれがその何、そこの作った家とか国がその NFT で世界に一つしかないってなると、お金を出しても欲しいっていう人って出てくると思うんですね。で実際、例えばリアルなレゴとかでは、なんかプロビルダーとかっていうのがいて、レゴですごいのを作ってでお金を稼いでる人って、これ本当にいっぱい存在してるんですね。
レゴランドとかに行くと教えますもんね。
そうそうそう、すごいやつあるじゃないですか、はいはい、
ありますあります。
でもあれってバーチャルだ、あれってやっぱね1個しかない、
はい、
何個しかない、からやっぱ価値ってあるじゃないですか、でもデジタルだと複製自由、
確かに、
で複製っていうのがね、何個でもできちゃうから価値がなかった、ただこれがその Web3 の NFT にも関わってくるんですけど、 NFT ってまあシンプルに言うとデジタル上だけど限定商品が作れる、1個限定10個限定だから価値を持ったみたいな、なんでこのバーチャル空間上で子どもたちが作った家とか国っていうところが世界に一つしかない、だったらねこれ欲しいっていう人が出てくる、だからそれがお金に変わるみたいな、こういう感じでのゲームをしながらお金を稼ぐみたいな、こういうモデルが出てきたっていうのがすごく大きなとこかなと思いますね。
確かにそうですよね。だからあの Web3 でよく民主化って言葉が使われますけど、うん、誰でもどこでも稼げるみたいな概念はやっぱりあって、うんうんうん、子供が作ったエッフェル塔でも売れるかもしれないし、うんうん、っていう意味では本当にこう見ようによっては平和的というか、うんうんうん、やる気のある人が報われる世界っていう感じもありますよ、
ね、そうなんで結構僕らの作ってるゲームとかでも言ってるのが、うん、このかけてきた自分の時間とか労力とか汗とかっていうところが、まあ、資産に変わってくるみたいな、こういうのが結構起こってくるのかなと。でこれ自体はね、まあ、僕らずっとゲーム業界とかっていうのやってるんですけど、ある意味ゲーム業界の一つ悲願的な感じのとこもあって、なんでかで言うと今までゲーム業界っていうのは親御さんから敵対視され続けてきたんですね延々と敵視され続けてきた、
はい、
でこれ不思議なこと、すごく不思議なのが、ちっちゃい子供が一日中勉強してたりとか、うんうん、一日中部活してたりとか、うん、本読んだりとか絵を描いててあんま怒られないでしょ。
いやよくやったというか集中力があるねって言いますよ。
褒められるでしょ、
はい、
一日中ゲームしてたらどうです。
もうちょっとやめたら一旦目疲れたんじゃないとか、
とかね。でよくなんか時間の無駄とかって言いがちでしょ、
うんうん、
でじゃあねこの時間の無駄ってじゃあどういうことなんだろうっていうのを考えた時に、おそらく裏にあるのは将来お金にならない、仕事にできる可能性が少ない感じのことに無駄な時間使うんじゃないよっていうのが背景にあるような気がするんですね。
まさしく。
ただ一方でいくとなんかね、まあ極端な話、まあ勉強は100歩置いといて部活、まあ、ほとんどのケースで部活やっても将来そのスポーツ選手で食べていけるケースってまあ少ないじゃないですか、まあ、
子供には言いにくい、
言いにくいけどね、はい、そう絵を描いててもなかなか少ないじゃないですか、
はい、
っていう部分があって、で例えばさっきの e スポーツが良かったのって、うん、e スポーツの選手になるとそれでやっぱね将来仕事にできる可能性は出てきたんですね、はい、ただ e スポーツでちょっと難しいのってあれもやっぱリアルなスポーツと一緒でやっぱ才能なんですよ、
は
い、本当のごくごく一部のトップアスリートだけがやっぱりそのビジネス仕事にできるって感じでごくごく少ない。それが今回ブロックチェーンとかが出てきて NFT が出てきたことで、まあ、本当にそのトッププレイヤーで1億円とかっていうのは引き続きハードル高いと思うんですけど、マインクラフトの中で自分が作った家とかが数万円で売れるとか、で月数万円十数万円稼げる子っていうのが山ほど出てくるみたいな、そういう風な感じになってくるんじゃないかなと。でもう一方でこの世界ですごいところっていうのは、おそらくその新しい世界っていうので活躍するのは今の古い世代のおじさんおばさんたちじゃなくて、
はい、
若ければ若いほど有利っていうような感じっていうのが出てきたっていうのが、まあ、すごく大きなことなんじゃないかなっていうふうには思ってますね、
はい、いいですね。でもそういう若い子たちが活躍できる世界っていうのは夢がありますしね、
う
ん、
そうだからやっぱり例えばそのやっていただいた VR の方とかでも、うん、まあ、これ今やっぱアメリカが中心で 80% くらい今アメリカ、
いやそうなんですよ、一緒にあの誰かとプレイをしなきゃいけなくて、
うん、
あの勝手にマッチングしてくれて4人で一緒にあの、
うんうんうん、
戦闘したんですけど、3人アメリカの方 で
多分子供っぽかったでしょ。
あのね若い人がいました
ですよね、
うんうん、
なんで今実際その VR メタバースとかのゲームやってるのもやっぱり今10代から20代前半の若者が多いんですよ。
うーん、
だこういう新しいテクノロジー領域ってやっぱ若い子の方が年齢いってる人よりもアダプションするのが早いみたいな、なんでそういった意味でいくとやっぱ若ければ若いほどチャンスに満ちた世界で、しかもそれが遊ぶだけじゃなくてひょっとするとね、ビジネスに変えれて職業にできるかもしれない、
はい、うん、
そういうのが出てきてるっていうのが楽しいところかなと思いますね。
いや2ヶ月間ゲストを迎えして本当ワクワクする話もあれば、やっぱり一方で今冬の時代だよねみたいな話もある中で、
うんうんうん、
今日国光さんの回のが希望に詰まった回になってます、はい、ここで1曲お届けしまして、さらにお話伺っていくんですが、国光さんなんか今ハマってる曲とかありますか。
まあ、いきなりおっさん臭さが出ちゃうけどワンピースフィルムレッドが何回も見てますよ。もう、
あ、そうですか。
そう、僕の中でもあのヘビーローテーション、頭の中であのアドちゃんの曲がしまくってるんで、はい、歌方ララバイこれも聴きまくってますね。
Web3 が今後どう世の中を変えてどういう流れになっていって私たちは何が楽しめるのかっていうことをぜひ教えていただきたいんですが、
実際まあ Web3 とかを語っていく上で、まあ、多分いろんな方にインタビューされてて、まあ、結構ねなんかちょっと混乱してるみたいな感じっていうのがあると思うんですけど、実際そこの大きな理由として結局 Web3 自体は2つの側面があるんですね。1個は思想、あるべき世の中論、思想論としての Web3 っていうのと、あともう1個は技術、ブロックチェーンっていうテクノロジーが変えていく未来みたいな技術的な側面の2つがあるんですね。でこの2つっていうところが混在してる、
はい、
っていうところが結構混乱してる理由なのかなって感じで思ってて、で特に、まあ、一つそのブロックチェーンっていう技術がやっぱ変えていく、やっぱ起こすイノベーションっていう部分っていうのは大きく3つあって、これがそのトラストレスで自律的に動くディーセントライズドなネットワークっていうのと NFT DAO っていうこの3つがあるんですけど、
ちょっと待ってくださいね、ゆっくりお願いします。今のもう一回、ま
あ、多分ねここはね僕のねメタバースと Web3 っていうね、
はい、MDN 社から出てますね、 MDN コーポレーションから出てますね、
そう、
はい、
Web3 の本があるんで
読んでみましょう、
詳しく書いてるんで、はい、ぜひ時間がある時に見ていただいたらと思うんですけど、はい、今回のWeb3 で面白いところっていうのはこの技術的な側面っていうよりも思想的な側面っていうところっていうのがすごく面白いのかなって感じで思ってて、これまでのテクノロジー、まあ、特にこれまでのテクノロジーってあんま思想面ってなくて、世の中を効率的にするとか生産性上げるとかそっちだったんですね。それが今回の Web3 って多分に思想面が大きくて、で具体的にどういうことかっていうのでいくと、例えば今回すごくこの世界観に興奮してるっていうか、でまずは Z 世代とかの若者と、あともう一つは、まあ、割と僕もそうなんですけど Web1 世代からのおじさんおばさんたちっていうところがすごくあれなんですね。で例えば今アメリカで一番この領域で有名な人ってマーク・アンドリーセンさんっているんですね。で彼は A16Z っていう、まあ、世界で一番大きなファンドでこの領域に投資まくってる人なんですけど、この彼とかと同じ世代って人たちがすごくハマってて、で例えば彼がどういう人かで言うと、もともとネットスケープっていうブラウザっていうのを作った人なんですね、
はい、
で Web1 時代で要するにインターネットが初めてできた頃っていうのが Web1 世代なんですね、
はい、
でその時のインターネットとのゲートウェイっていうのがブラウザー、まあ、今一番有名なのは Chrome とか、うんうん、Safari とか、
はい、
でそれの一番最初のネットスケープっていうのを作ったのがマーク・アンドリーセンさんなんですね、
うんうん、
で彼がこの会社を上場させて、うん、でそこから第一次インターネットバブルが始まって、うん、まあ、その後バブルは崩壊するんですけど、
はい、
でこのネットスケープって会社っていうのがからインターネット自体が始まったんですけど、でこの会社、まあ、面白いというか興味深いのが、その後マイクロソフトが出したインターネットエクスプローラーに叩き潰されたんですよ、
はあ、
でそっから20年間して今回の非中央集権型っていうのの立役者になってるみたいな。でどういうのかで言うと、もともとのインターネットっていうのって結局アメリカの西海岸のヒッピーカルチャーに近いんですね、
うんうんうん、
でどういうカルチャーかでいくと、パワートゥーダピーポーとか、
はい、
結局個人の手に権利を、自由を、力をみたいな感じの、なんか民衆による革命みたいな、
はい、
そのウッドストック的な、そういう感じのカルチャーからインターネットってスタートしたんですね、
うんうん、
だから元々の思想ってよりみんな個人を自由にとか、個人に権利をとか、そういうところから始まったっていうのが、結局そこから20年間経って気づいたらガーファムって言われるような感じのビッグテックカンパニーっていうところが、気づけば全てのデータとかアイデンティティとか富とかっていうのを独占してく、でそういうふうな世の中っていうのが出てきて、本当に僕たちが作りたかったインターネットの世界っていうのは困難だったのかと、
はい、
一部の人たちだけっていうのが富む、うん、一部の会社だけ、うん、そうじゃないんじゃないかと。で例えばこれがね2年3年くらい前にすごく議論になったのが、例えばあのトランプさんのツイッターアカウントっていうのが永久バンされたんですね、
はい、うん、ですね、凍結されましたよね。
そう、これってやっぱすごい出来事で、うん、でこれアメリカの裁判所とか法律が決めたんじゃないんですよ、ツイッター社が勝手に決めたんですね、
うんうん、
でここで思うのが、アメリカの大統領のアカウントですら法律に基づかずに一企業の決定で弾けるんですね、
うん、相当なパワーですよね。
そうってなってくると、僕ら一般人 のアイデンティティとかって瞬殺じゃないですか、
うん、はい、
で多分多くの人にとってね、もうインターネットっていうのはなくてはなんない、うん、例えば明日の朝いきなり起きたら、その全ての SNS、 インスタにしても TikTok にしても Facebook とか YouTube とか、うん、あとはメールアカウント、あとはいろんなねフィンテックのアカウント、この辺が完全に凍結されてたらめちゃくちゃ困るじゃないですか。
いやもう家出られないですよね。
そうなんでね、やっぱインターネット上のやっぱアイデンティティとか含めてって、うん、もう多くの人にとって欠かせないとこまで来たと思うんですね、
はい、
でそれっていうところですら一企業っていうところが支配してるみたいな、
はあ、
でここっていうのが本当に正しいのかみたいな、
うんうん、
でそこに対する大きな入り戻しっていう、だから今回の Web3 っていうのはもともと我々が目指してた、
はい、
やっぱり個人の手に自由を、うん、だったり力を権利をっていう、こういうふうな僕たちのインターネットっていうのを取り戻そうみたいな
反動の流れなんですね。
そう、こういう社会的な感じの大きな流れっていうところっていうのもすごく面白いとこかなと思いますね。
いや今の話すごいですね。その同じ人がまた20年経って結局 Web3 を先導して、うん、自分が作りたかった世界がこうじゃなかったから本当に行きたいところに行くんだって、
う
ん、
そう、
へえ。
例えばなんでそこの一つの例みたいな感じで、はい、よく Web3 だと DAO とか、うん、トークンエコノミーとか、
はい、
そういうので言われてるって感じのとこがあると思うんですけど、結局例えばその Web2.0Web2 っていうのが、うん、その今までの資本主義、
はい、
まあ、これが株主中心の株主資本主義っていうのと結びついて、うん、まあ、今の中央集権型なのができてるって感じの部分なんですけど、うん、結局今大きな流れっていうのはこの Web2 プラス株主資本主義っていうところが行き過ぎてる、
はい、
でその結果今社会っていうのがおかしくなってる、
うんうん、
で富の二極化とかっていうのも、はい、アメリカとかね、うん、本当に経済自体は伸びてるけど、ね、本当に食えない人とか不労者の数とかも世界最高みたいな、
はい、
でこれっておかしくないみたいなっていう揺り戻しなんですね、うんうん、で例えばじゃあその Web2 と Web3 でどう変わってくるかっていうのでいくと、うん、まあ、Web2 時代の代表的なのに YouTube とかがあったと思うんですけど、
はい、
YouTube の時価総額って多分40兆円ぐらいなんですね、でこの40兆円っていうのがどこに行ったのかっていうのでいくと、うん、YouTube を作った人、まあ、創業者とか、
はい、
とか YouTube に投資した VC、
うん、
YouTube を買収した Google とかに行ったんですね、全てが、
はい、
でも本来あるべき姿って何かでいくと貢献度に応じて報酬がいく、うんうん、
はい、
これがフェアじゃないですか、
うんうん、
でそこに対して今の YouTube の場合っていうのは株主に全てがいったんですね、
はい、
ただ YouTube の成功っていうのを考えると、うん、もちろん彼らも貢献したけど、うん、それだけじゃなくて初期流行ってない時代から動画を投稿し続けた、うん、名もなきクリエイターとか、その頃から動画を見続けた、
うんうん、
ファンの人とかで友達に紹介した人とか、それを記事にした人とか、
うんうん、
そういう多くの人っていうところの貢献があって、うん、YouTube による動画革命って起こったと思うんですね、
はい、
ただこの成功の報酬、うん、果実っていうのは株主資本家だけが持っていったみたいな、
そうですね、
でこれが新しい Web3 時代の YouTube があるとすると、
はい、
当然 Web3YouTube トークンっていうのがあって、うん、例えば動画を投稿するとトークンがもらえる、
はい、
見るともらえる、
うん、
友達に紹介する、記事を書く、何たるをするとトークンがもらえる、
貢献度高い、
そうっていうところによって、うん、みんなその成功のその報酬っていうのを分け合おうみたいな、うん、こういうふうな感じっていうところっていうのが結構この Web3 でいうトークンエコノミーとか言われるところの一つの本質的なところなんじゃないかなっていう、
いや今日なんかあれですね、あのこう大切にみたいな、世の中でやっぱり生きてきた、うん、私30代前半なんですけど、
うんうんうん、
なのでこう大切にできてる時代に生きてる私はなんて特に戦時中とかと比較したら思ってましたけど、
うんうんうん、
確かになんかこの情報はすごい掴まれまくってて、
うんうん、
ただその揺り戻しでこれからまた新たな本当の意味でのこう大切にする時代がやってくるんだなって、やっぱり今回希望の回でしたね
なんでね、結構今欺瞞なことって多くあって、
はい、
結局みんなねこの時代とかやっぱインフルエンサーの時代とかって言ってるけど、はい、見てたらわかるじゃないですか、
うん、
結局 インフルエンサーの時代とかって言いながら気にくはなかったら、法律違反してれば当然そのね、アカウントとか動画とかは削除されるべきだけど、関係なくても YouTube にしてもインスタにしてもバンバン弾かれるじゃないですか。でそれを決めてるのってね、結局中央集権型のその企業にとっての利益かどうかみたいな。だ今の正直インターネットっていうのがもたらした大きな革命っていうのは、やっぱりね、国家とか会社とかそういうのに属さず、やっぱ一人一人の子っていうところが輝ける時代、やっぱこの時代が来てるっていうのは間違いないと思うんですね、
はい、
ただ今その子っていうところっていうのの全ての生殺与奪っていうのがごくごく一部の大型なそういうふうなプラットフォーマーに握られてるっていうのが結構問題なんじゃないみたいな、
はい、
でそこに対してやっぱね、このインターネットだったりとかっていうのを僕たちの手の元に取り戻そうみたいな、こういうふうな大きな流れっていうところが今回の Web3 だったりとか、でその行き着く先のゴールっていうのがやっぱりこのバーチャルファースト、
はい、
でいよいよこのバーチャルが中心っていうふうな世界っていうところっていうのを目指すみたいな、そういうふうな大きな流れっていうのが起こってるってとこですね。
いや本当にね、あの Web32 ヶ月特集してきましたけど、なんかこうそこに自分がダイレクトにつながっていくか、ちょっと まだ先だなって思ってる方もいらっしゃるかもしれないですが、間違いなく将来的にこう新たな世界の揺り戻しが来ているということが今日分かったんじゃないかなと思います。ということで、あの栗水先生、本当にありがとうございました。
はい、楽しかったです、
はい、また教えてください。
はい、ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今夜はサードバース、そしてフィナンシェ CEO の国光博直さんをお迎えいたしました。
Web3 特集2ヶ月行ってきて、知らない単語とか知らない世界の話が私もたくさんあって、ワクワクする反面、こうちょっとあの世界観が広くてつかめてない部分もあるかななんて思ったんですが、いかがでしたでしょうか。でも知らないことを知れるって楽しいですし、そしてこれからこうちょっと先の未来の風景を切り取るというこの番組にとって、やっぱり Web3 はなくてはならない、通らなくてはならない道だったかななんて思いますが、ここから新たな世界広がっていきそうです。来週からもお付き合いよろしくお願いします。さて、デジタルフォルン、フューチャーピックス、今回の放送の模様ですが、経済コンテンツメディアピボットでも配信されます。こちらは映像でお楽しみいただけるほか、ピボットチーフグローバルエディターの竹下隆一郎さんとともに、より深く Web3 の世界を掘り下げていますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。